なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第237回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、和田さん、
はい、
番組始まって早速ですが、
はい、
リスナーさんからの、ありがたいお便りを一通ご紹介していただきたいなと、はいはい、このように思う次第でございます。ではですね、
しました改まって
陽さんからいただいた、お便りの方をご紹介お願いします。
はい、陽さんからいただきました。はじめまして。最近ポッドキャストにハマったためまだ新参リスナーですが、楽しく聞かせていただいています。少し前にゴミ出しを褒めてほしいという話題がありましたが、現在同棲中の彼氏がたまにゴミ出してくれるのを気づいた時にありがとうと言っていたのですが、意識してありがとうを言うようにしたらほぼ毎回ゴミ出しをしてくれるようになりました。役に立つ情報ありがとうございます。竹内さんの足は大丈夫でしょうか。お大事にしてください。和田さんの博識で軽快なトークも面白いですし、田中さんの声もとても可愛くて癒されてます。これからも配信楽しみにしておりますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近ね、聞き始めてくれたということで、
うん、
ここでね、お便りを初めていただいたんでね、
うん、
これ紹介することできっともう陽さんはこれからも聞き続けてくれるんではないかなと、
まあ、聞かざるを得ない、
このように思っておりましてね、これは僕が、はい、数回前に、うん、お話しした中で、僕は嫁さんに頼まれずに自らゴミ出しをするんだよって、
うん、いい子だよと、
それは僕はすげえ褒めてほしいんだよっていう、ね、でこれに対して実は次の週とかにいろんなリスナーさんからね、いろんな意見もらってたのよ。
うん、
その何、嫁さんをお母さんのように思ってるんじゃないのって。
お、
例えばね、うん、違うでしょ、いつまでもその奥さんのことはその女性として、
うん、
見なきゃお母さんとして扱っちゃダメでしょ、褒めてもらいたいってことはその子供になってるんじゃないのっていうような意見があったり、
ほうほうほう、なるほど、
または女性の方からいや奥さんだって褒めてほしいんだよっていうような意見がいろいろあったんですけども、
うん、
まあ、陽さんからいただいたんでね、
陽さん、
ゴミ出しを彼氏がしてくれる、
彼氏、
いい彼、
どうですか畑中さん、どうですか。
ん、いいと思います。
いいと思います、
うん、
それ以上の感想はないのかな
小学校の学級会だいいと思います
と思います。
はい、いうことで、なんかほら、なんか収録前にさ、一番最初このメール読んだ時にさ、ちょっと一言言ってたからなんかあるのかなと思って振ったの。したら全然いいと思いますよ。終わっちゃったよ。
だってその時もいいカレーって。
いやほら、もっと膨らむのかなって思うじゃん。まあいいや、とりあえずまあ膨らまないらしいんでね。
した。
まあいい情報、役に立つ情報ありがとうございますって書いていただいてるのに、うん、決して情報ではないんだよね。まあまあまあまあ、
まあまあ
まあ、あれ、要
するに男性心理が、
ね、まあ、女性からしたらね、意外と分かんない部分、
うん、
まあ、あれですよね、和田さん、男は単純ってことですよね。
男はまあ単純。
単純ですよ。
おバカさんと言ってもいいですよ。
もうバカですよね。
でも、
うん、褒められればね、木に登りますよ。
そうです。月に1回お金を運んでくるバカですか。
ATM よりひどい。
ですね、もうオープニング、今週はいっぱいお便り読みますよ。そうしまして、続きはですね、クジラさんからいただいたお便りを。
クジラさんからいただいたお便り、はい。
はい。
クジラさんからいただきました。竹内さん、和田さん、畑中さん、こんにちは。いつも楽しい番組ありがとうございます。竹内さん、お怪我の具合はいかがでしょうか。実は兄もつい最近、先日草野球中に竹内さんと同じ怪我をし、足をぐるぐる巻きにし、足先がうっ血しています。全治どれくらいなんでしょうかね、といただきました。
はい、ありがとうございます。そして続きまして、 続きまして竹内 B さんからいただいたお便りも、
はい、続きまして竹内 B さんからのお便りです。竹内さん、肉離れの調子はどうですか？自分も46歳頃に2回ほど肉離れをやっています。初めに太ももをやられて、しばらくしたら今度はふくらはぎをやられました。いずれも消防団の訓練での怪我で、自分は若いつもりでもあちこち肩が来てるんだなと自覚しました。今後も気をつけてくださいねといただきました。
はい、ありがとうございます。もうね、さっきほら、あのヨウさんもちょっと足の具合どうですかって、大丈夫ですかって書いてくれてたじゃないですか、
うん、
まあうちのリスナーさん優しいね。
優しい。
僕の足が心配でしょうがないんでしょうね、
うん、
でも心配で心配で、夜もきっと6時間ぐらいしか寝れないのかな。
十分だと思います。
十分かな。いうことで、僕の足が、左足のふくらはぎが、うん、肉離れを起こして、うん、もう歩けなくなって、あれから約3週間、うん、
会社も休んで、
会社も2日間だけ休みました、
うん、
でね、だいぶいい感じです。
ああ、よかった。
だいぶね、普通に歩けるようになってきたし、階段も、うん、あのね、1段ずつ右足左足を交互に出して一段ずつ、
よちよちだったんですね。
それまでは一段ずつ右足下ろして、うん、同じ段に左足を下ろして、右足下ろして同じ段に左足を下ろしてだったのが、ちゃんと一段ずつこうやって普通に降りられるんだぜ、
うん、何勝ち誇ってるんですか。
すごいでしょ。でね、
すごいですよ。
医者からは5週間はちょっときついぞって言われてんの。
あと2週間ある。
でね、ほら、湿布を貼るじゃん、
うん、
で、湿布を貼ってズボンを履くとやっぱずれるんだ、湿布がね、剥がれちゃうの、うんうん、で、100円ショップで、ふくらはぎ用のサポーターってのを売ってて、
お
ー、これを
ですか、
うん、なんかね、サポーターでこれで要は、これやっとけばほらね、さ、湿布も剥がれないで済むでしょ、
うんうん、
ね、いいなと思って買ったのさ。したらさ、うん、最初の2週間の間は、
え、
そのサポーターが履けないの。
え、
足が太くなりすぎちゃってるから。
あ
で、ね、やっとねこれ、うん、つけられるようになった、入るようになったんだ。
やっと憧れのサポーターを身につけられるようになった。
そうだけどきっとね、もういらないんだと思う。だって治ってきてる証拠だもん。
そうですね、
はい、いうことでございまして、
本末転倒です
、はい、もうね、いうことでございまして、じゃあ、今週またそれ以外のリスナーの方々からもですね、たくさんお便りいただいておりますので、和田さんの方からですね、今週は、左足が痛いっていう気持ちを込めながら、お名前の方をご紹介していただきたいと思います。お願いします。
今週お便りをいただいた皆さんのお名前です。バンブーさん、札幌マーシーさん、ママウサギさん、金麗塚さん、柏木のガンちゃんさん、松屋さん、ソニカルさん、ヨウさん、クジラさん、スチール大使さん、竹内 B さん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いうことでございまして、
はい、
今週お話ししたいのはですね、
お、
いろいろ僕問題を抱えておりまして、
抱えてるんですね、起こしたんじゃないですか。
いや、問題抱えております。
あ、じゃあ大丈夫。
ね、
どうしました。
どれから話そうか。じゃあ、一番最初これちょっと3人で、
うん、
もうそろそろこれに関しては決着をつけたいなっていう。
決着？
うん。
そろそろ、まあ、白黒はっきりさせたいなって思いましてね。畑中さん、牛丼食べたことあります？
はい、
牛丼
ある。
牛の、元気に元気に 牧場を歩いていたあの牛を殺してその肉をそぎ取り、
食べづらい食べづらい
多分歩いていたであろう、ね、牛肉、牛を殺したものを、
牛肉の乗った丼ですよ、ね、
はい、
牛丼好きですか？
あんまり
好きじゃないんだ、
はい、
間違えたな。
嫌いではない、
嫌いじゃないけどすげえ好きではない、
ない。
あ、そうなんだ、はい、和田さんに話を振ろうかな。和田さん牛丼好きでしょ？
好きですよ、本当に
大好きでしょ？
大好きですね。
もう牛丼さえあれば他に何もいらないくらい。
そこまでではないけど、もでも好きですよ本当に。
好きですか？
好きはなってます。
ほら牛丼はほらみんな牛丼じゃないですか。
え、
ね、
何を言ってるんですか？
でここからです、ここから、ここから。
畑中さん、牛丼は牛丼ですよ。
畑中さんと和田さんとこれはもう3人できちっと決着をつけたいんです僕は、
はい、
牛丼は牛丼です、ね、
うん、決着ついてるじゃないですか。牛丼は牛丼ですよ。
牛じゃなくてこう 、はい、豚にしてください。お肉を豚にしてください、
はい、
ね、
はい、
あのイノシシを人間がなんかあの家畜用にしたことで、うん、あの、うん、ブーブーってなっちゃった豚
何も言ってないこの人
ね、あの豚ですよ、うん、ね、あのみんなあの豚は汚いって言うけど、もう何よりも綺麗好きなあの豚さんをですよ、うん、丼に乗っけたやつ、
あのお肉をね、
お肉をね。で、うん、あのじゃあ畑中さんから聞きましょう、ね、
はい、
この豚さんのお肉をこの丼にこれ乗っけた食べ物あるじゃないですか、
はい、
あれなんて呼びます？
豚丼、
豚丼って言います。和田さんなんて呼びます？
豚丼、
うん、合ってるの？豚丼で合ってる？
僕あの某お店で大きい声でトンドン一つって言ったらお店の人に豚丼ですねって言われたことがあるので間違いなく豚丼です。
で、ね、これって僕ね、結局これが豚丼なのかトンドンなのか、
うん、
分かんないから、結果和田さんみたいにね、そう恥ずかしい思いをするのが嫌だから、
うん、
結果その例えば牛丼屋さんとかで豚丼食いたいな、うん、今日はと、
うん、
牛な感じじゃないな、豚な感じだなっていう時でも、
うん、
恥ずかしくて注文できずに結局牛丼に行っちゃうぐらいちょっと分かんない、ね、
豚丼な、勇気を持って恥ずかしめを受けたらいいじゃないですか。
あの、ね、これねほら結局あの物の始まりのあれですよ、あの牛肉がちょっと足らなくなった時期があるじゃないですか、輸入ができなくなったかなんかで、
うん、
牛肉がちょっとできなくて、まあ、各牛丼屋さんが、まあ、豚を使った丼を一斉に、うん、押し出してきた時期、
出しましたね、
あの時にね、うん、混乱が、うん、を招いたわけですよ、
うん、
ね、吉野家は豚丼って言ってた、
うん、
で、すき家は豚丼って言ってた、
うん、
何に行けばよかったのか。
で松屋に至っては豚飯なのね。
おっと、
あ
ね、で、うん、なんかね、中羽は豚丼ぶりなんだって、
うん、
みんな違うの言い方が。で、うん、何が正しいのっていう、もう一つにしようよと、
うーん、
豚丼なのか豚丼なのか、もう豚飯はまあ置いといてます、どっちかでしょう、どっちかにしよう、
せめて振り仮名振ってほしい。
あ、だよね、
うん、
うちはこっちだよっていうね、
うんうん、
なんでこれ、いや普通はね、普通はやっぱり豚丼だと思う、
うん、
これをすき家がいけないんだよね、きっと。すき家が、うん、すき家がトンドンって言っちゃってるから。
でもほら豚汁とか言うし。
ああ、そうか、
だからそのつもりでトンドンって言ったんですよ。
働かさないし、なんか
すき家会社の近くにあるのでたまに行ったりしてたんですけど、うん、トンドンって注文したことないですよ。トンドンっていうことも知りませんでした。
え、なんて頼んでるの？
え、豚丼？でも豚丼食べたことあるかどうか覚えてないけど。
じゃあ、え、何の記憶が残っているの？畑中さんの頭の中には。
え、いや、トンドンっていう言葉を使ってるんだって。
ああ、いや、聞いたことがないと、周りで注文してる人。
うんうん、うんうん、豚飯は記憶にあるんですけど。
なんかね、多分ね、すき家の考え方は、
うん、
ほら牛丼じゃないじゃん、
うん、
牛丼じゃん、
うん、
だから豚丼じゃなくて豚丼にしたんだと思うんだよ、
うん、
でもこれは合ってるような気がする、
うん
うん、
理屈は通ってますね。
だったらもう吉野家は牛丼じゃなくて牛丼って言えよって話だよね、うん、
言えよと。
もう なぜ牛丼じゃないんですかって、
お前のとこは牛丼と言えと、
牛丼と言いなさい、
うん、
もうじゃあもう畑中さんに決めてもらいましょう、豚丼にするか豚丼にするか、
決定権が畑中さんに、
もうそれでいいです。もうそれをだから、むしろ今後だからあれですよ、それを違う言い方をしてる方の業者に畑中さんが言って回ればよいです。
え、じゃあ豚飯も豚丼って言えって言ったら言うってことですか。
そうそうそうそうそう。
ああ、それは難しいな。
広めていこうよ。どっちですか、豚丼ですか、豚丼ですか。
私は店ごとに違うでいいと思います。
あ、出た出た、いい子ちゃんだいい子ちゃんだ。
いや、いい子ちゃんじゃなくて、
より似てきたな。
多分だって物違くないですか。
物が違う。
うん。
何、どういうこと、物が違う。
なんか豚丼にも種類あるじゃないですか。牛丼っぽい豚丼もあれば、なんか焼いた豚丼とか。
それは焼き豚丼じゃない？
うん。
豚丼？
焼いてるもんだって。
あ、ね、なんかお店オリジナルだから名前が違ってもいいのかなと思って。
じゃあもう、じゃあそのままでいいです。決着はしません。
グレーなまんまになっちゃう。
僕が一番最初にこれもうあれで本編始まって決着をつけたいんだっつってんのにね、どっちでもいいですで終わらせる畑中さんね、
心臓強えな今週も。
じゃあいいです、もうそれはいいです、もうそれはもう、じゃあもう好きに言えばいいさ、ね、
うん、ね、
じゃあ次の竹内家の今の悩みを聞いてもらっていいですか。
解決するかな。
解決、これはね解決しますよ。あのね、今ね、竹内家がね、
うん、
瀬戸康史に侵されてるんですよ。
瀬戸康史
言ってることがさっぱり分かりませんけども、
瀬戸康史っていう言っちゃダメだよ畑中さん、この番組に出ている限り。瀬戸康史というのは誰なのかっていう話からしなきゃいけないと思うんですけどね。
はい、
YouTube は知ってますか、畑中さん。
はい、
YouTube、YouTuber ですよ。
うーん、
もうプロの YouTuber ですよ。
はい、
で、まだね、そんなに、瀬戸康史さんが今ほど、知名度がなかった頃に、
うん、
僕が瀬戸康史さんにお願いして、僕が今すごい気に入っている YouTube の人ってことで、瀬戸康史さんにゲストに来てもらってる、うん、この番組。
あ、はいはいはい、聞いたことある。
来てもらってるんですよ。で、その後一回ね、この番組のメインパーソナリティもやってるんですよ、一回だけ。瀬戸康史さん、僕が一週間今週喋ることないなって思った時に、瀬戸さん、ちょっと今週一回メインで喋ってみない、僕休むからっつって代わってもらった時あるね。
なんだろう、その、なんか適当なオファーは。
したら瀬戸さんもその時いいよっつって出てくれたんだけど、であれですよ、237回のうちに、瀬戸さんがメインで喋ってるからありますからね、
うん、
YouTube で今これ聞いてくれてる人もいると思うんですけど、もう YouTube 見てる人だったら1回や2回瀬戸康史さんの名前と顔は見たことあると思うんでね、
うんうん、
もう今はもうあれですよ、もうトップ YouTuber ですよ日本では、もう本当に瀬戸康史さん、今やだ、もう今声かけても出てくれないかなぐらいな感じです、
うん、
ね、そんな瀬戸康史さんにですよ、
うん、
今我が家は侵されているんです。
さっぱりわからない、そこが。
あのね、我が家のね、リビングのテレビが瀬戸康史なんですよ、もう今。
よくわかんない、言ってることが。テレビはテレビ、瀬戸康史さんは瀬戸康史さん。
あのね、うちの小学校2年生の まあ、可愛くて可愛くてかつ賢く、
うん、
あのもう2年生になったので、新しく入った1年生にとても優しくするあの可愛い可愛い娘がね、小学校2年生の娘がね、うん、最近 YouTube を見ることにちょっとはまり始めちゃって、
うん、
でお気に入りがやっぱ瀬戸康史さんの、
うん、
なんかゲーム実況の動画を見るのがすごい好きでずっと見てんの、
うんうん、
でテレビを見せてくんないんだよ僕にね、
あら
全然ね、
取られちゃったんだ。
でもあまりにもね、瀬戸康史、うちの娘は瀬戸康史さんとか言わない瀬戸康史のやつを
そんなもんですよね
っていうのね。で、
うん、
あまりにも言うから、あれだよって、お前あのちっちゃい頃まだ赤ちゃんだった時に瀬戸さんに会ったことあるんだよって言ったの、
うん、
っていうのが、あのうちに、あの要は一番最初にゲストに出てもらった時に、
うん、
ここに来てるから、我が家に来てるから、瀬戸さんが
家で収録したんですか。
家で一緒に収録したの。
おー、だから
初対面で、瀬戸さんと初対面で、うん、いきなり瀬戸さんは木更津まで来て、で我が家まで来てでここで収録して、そのまま一晩泊まって、で帰った。でその時の瀬戸さんの YouTube のチャンネル、うん、1週間僕の家のガジェットとかさ、おもちゃとかの紹介なのよ、うん、だうちにあるあのアイボとかさ、
うん、
なんかそんなのばっかなの1週間。
竹内家で遊ぼうのコーナーじゃない
ですか。そうで、だでその1回行こうってその時に うちの娘会ってるから、
うん、
まだ赤ん坊だったけど、
うんうん、
で会ってるから、会ったことあるんだよ、信じないんだよ、
まあそうでしょう、
記憶
もないし。
だからほら、うん、うちの娘の中では、あのテレビのあの大きな画面に出てきて面白いことをやる瀬戸康史さんだから、
うん、
違う、瀬戸康史だから、ね、で全然信じないの、
うん、
でだしょうがない、そのほら1週間あの竹内の家にのおもちゃやらないやらで遊んだ時の昔の瀬戸さんの動画を見せてあげたの、
うんうん、
でほらこれうちでしょ、うちのリビングでしょって、ほらうちの相棒でしょって見せてあげた、やっと信じてくれて、だけど覚えてない、
信じてくれましたか、
だけど覚えてないって言ってた。
うん、そりゃそうだ
ね。もうそうなんでね、だから瀬戸康史に侵されてるんですよ我が家は今。もうなんだったら多分あれだと、僕の言うことよりも瀬戸さんの言うことの方が効くんじゃないかな、ちょっとうちの娘。
そうなったらチャンスじゃないですか。
何がよ。
なんか言うこと聞かせたい時には瀬戸さんに言ってもらえばいいんだもん。
だって。まあね、お願いすれば、
あれ。お風呂入んなさいとかってもう動画撮ってもらって、歯を磨きなさいとか。
いいね。それ
スイッチオンで言ってもらったらいいですよ。
それ瀬戸さんそれやったらあれかもね、今、俺いや結構ね、瀬戸さんの動画は結構ね、子供たちにも人気なやつが多いから。もう結構ね、瀬戸さん一番 YouTuber の中でね、幅広いんじゃないかな。見てる層が子供から大人まで結構楽しめる動画の作り方してるんだよね。
お、
だから結構あれかもしれないね、親子で見てる人が多いかもしれない、ね、
番組の最後にその一言とかつけたらもうさらにお母さんたち安心して見せてくれるかもしれない。
風呂入れよっつって、
うん、
歯磨けよって、
うん、あれどっかで聞いたそれ。また来週的なやつだ。
来週、いや毎日動画配信してるよね。まあそんな感じでね、瀬戸さん、じゃあそれは一回頼んでみましょうかね。
うん、お
お。いいと思います。
了解しました。じゃあ瀬戸さん。
解決した。
ね。だたまにね、今でもね、これ番組ね、瀬戸さん暇な時見て聞いてくれてるみたいだから。
あ、そうなん
だ。
たまにね、たまに僕がこうやって喋ったことの対しての。うん、あの、うん、反応を LINE でくれたりする
んで、メールをお待ちしています。
メールなの。いうことで、あ、じゃあちょっと今週ほらいっぱいお便りもいただいてるから、
うん、
ちょっとご紹介しますかね。じゃあまずあのガンちゃんさんのお便り読んでもらっていいですか？
ハンちゃんさん、はーい。柏木のガンちゃんさんからいただきました。竹内さん、和田さん、畑中さん、お疲れ様です。いよいよ竹内さんの生誕祭が近づいてきたわけですが、竹内さんは自分で自分にプレゼント買ったりしないのですか？和田さん、畑中さんにも最近買った自分へのご褒美があったら聞いてみたいです。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今月は、私竹内の誕生日がある日でござい、ある日じゃある月でございまして、
はい、
まあ竹内の誕生日は、6月14日なのですが、
なのですか？
だいたいね、あの前後15日間ぐらいを祝っていこうっていう、うん、毎年のね、あれがありますね、うんうん。まあ6月中はだいたいあのお祝いですよ、皆さん。
誕生月。
うん、もう竹内生まれたね、
生まれたね
46年前になるのか、もう46年前ぐらいに生まれたねっていうのを、
生まれたね、
1ヶ月間祝うわけです。
うわ、めんどくさそうな祭りだな。
まあまあまあ、そんな月でですよ、うん、あのほら、自分で自分に何かプレゼント買ったりしないんですかっていうことで、和田さんとか畑中さんはどうですか、最近自分へのご褒美とか買いました？和田さんどうですか？
最近は買ってないですね。ただ去年末に、もう半年前だな、うん、去年末にちょっといいヘッドホンは買いました。
おお、ちょっとどれぐらい？
ちょっといい、1万5、6000円ですよ。
1万5、6000円のヘッドホンを買ったのね。
ヘッドホンを買いましたよ。
へえ、それはどうなの、使ってるの？
使ってます。
どこで使ってるの、ヘッドホンって？
部屋
で使うの、ヘッドホン
の開放型って言って、音が外に漏れちゃうやつなので、
うん、
外ではね、ご迷惑になっちゃうので、
うん、家の中で
使ってます。
家の中でどうせ音が漏れるんだったら普通にスピーカーで聞けばいいんじゃないの？
それがね、スピーカーとヘッドホンはこれまた音が違うんですよ。
なんで？
ね、いいヘッドホンはね、本当にいい音がするの。
でもいいスピーカーはいい音するよ。
いいスピーカーを持ってないの。
ああ、そうなの。
まあね、スピーカーはね、桁が違うぐらい高いの。
あれや、音はね、本当にこだわったらキリがないからね。
そう、そこより上に行っちゃうとね、もう何十万円っていう世界になっちゃうから、ね、もうそこで、もうここまでって決めてあるの、
ね。アンプはこれで、スピーカーはこれとこれでみたいな。で、スピーカー置くのも下になんか置いてみたいなやるでしょ。
そう。
なんだったら
すごいんですけどね、
部屋のなんか構造もちょっと考えてみたいなことをやるわけじゃん。
うん、
ね、気になるね。まあお手軽にヘッドホンで。
そうです、そうです。
いいね。音楽聴くの？音楽何聴くんですか？
音楽いろんなの聴きますね。最近いろんな映画のサントラを聴いてますが。
おお、何聴くの？映画のサントラ何聴くの？
最近聴いてるのはシン・ゴジラを聴いてますね。
え、
シンゴジラのサントラ聴きながら仕事するとね、なんかすごい重要な仕事やってるみたいな気になれますよ。で、後半に行くとね、もうダメだって気持ちになる。
ダメ、俺シンゴジラこの間レンタルで借りてきてみたんだけどさ、
うんうん、
途中で寝ちゃってさ、最後まで見てないんだよね。
どうなんですか？
なんかね、あれ何、第二形態とかあるの、あれ。
あー、うんうん。
多分ね、いっちゃん最初出てきて、あれ、知ってるゴジラと違うって思って。
分かった、分かる分かる。
で、あ、なんか変わったっていうあたりでもう寝た。
う
ーん、鎌
田君か品川君のあたりですね。
あ、分かんない。そうなんだ。
僕も劇場で見て、あの、え、これって思いました最初は。
ああ、そうなの。
やっちまったなって思いましたけど、その後見たら面白かった。
ゴジラのサントラ聞いてんだって、畑中さん。
うーん、
ね、モスラのテーマとか聞いてんだと。
あ、知ってる。
これは持ってない。
畑中さん、なんか最近自分へのご褒美なんか買いました？
今ずっと考えてたんですけど、うん、なんかピンとこなくって、うん、なんか買ってると思うんですけど、うん、分かんないな。
分かった分かった。もう畑中さんはプレゼントは自分で買うものではないと、男から買ってもらうものなんだと。そういうことが言いたいわけだね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで、
女王ですわ。
僕も買いました。
何買いました？
僕買いました、両耳の、
うん、
両耳のワイヤレス Bluetooth イヤホンヘッドセット、
すごく言い慣れてない感がありますけど大丈夫ですか。
あのほらあの Bluetooth のヘッドホンというかイヤホンで、うんうん、片耳のじゃなくて両耳のやつだ、右も左もコードです、
う
ん、だから繋がってるのあるじゃん、バラバラのやつ、右と左が繋がってるやつあるじゃん、線で、あんなんじゃなくて両方とも本当に無線なの。
へ
ー、最近のアップルの iPhone とかについてくるようなやつ。
iPhone にはついてこないけど、あの別売りで、なんだっけ、あ
別売りなんだ、
エアなんたら、
エアポッズ、
いや、ちょ、イヤポッツ、
イヤポッ
ツ、ね、最近アップルあんまり興味ないかな。そんな感じのやつ、
うんうん、それをお買い求めになりましたか。
そんな感じのやつで、うん、安いのをとりあえず買ってみたんだけど、はい、本当にね、安いの本当に 2,3,000 円からあるんだ今。
でね、
ちょ、
欲しいな、
ちょうどいい感じで 4,999 円のやつ買いました。
うん、
ちょっとい
かがです、
使ってる、まあいいですよ、音はそこそこ、
うんうん、
でちゃんとね左右から聞こえるの音、
うんうん、そうだろうなとは。わー今乗り切れなかった、ごめんなさい。
右の音は右から入ってきて、左の音は左から入ってくるんだよ。すごい
そうでしょう、うん、つけ間違ってなければ、
うん、でね、意外とあのびっくりしたのは、例えば動画とか見たときに、うん、音がずれるかなって思ったの、ワイヤレス
やから、Bluetooth、
しかも左右に分かれるから、うん、あれ多分片耳に飛ばして、そこからもう片方に飛ばすとか、なんかそんな形になってると思うんだけど、
へ
ー、意外とあの YouTube とかね見てても音のズレはないから、うん、ああそう、あうまくできてんだなと思って、まあ、あのスマホがすごいのか、そのね、イヤホンがすごいのか分かんないけど、
ああなるほど、
それをねご褒美で買いました。
お、
はい、
お、何のご褒美ですか。
あれです、あのよく46年間頑張ったねお前っていうご褒美。
そうでしたか、う
ん、
はい、
それ以外何があるんだろう。
いやいや悪くない、
誕生月だって話してた。
あそっか、あそっか、なんかいいことしたからかなとかって思っちゃって、
ご褒美って言葉に引っかかっちゃったのかもしれないけど。
誕生日ですよ、じゃあ今ほらお便りがご褒美なんか買いましたっていうのがあったからさ、もう
誕生月
さあ、わあわあわあ、次のお便りをご紹介していただきましょう。はい、それでは札幌マーシーさんからいただいたお便りをお願いいたします。
はい、札幌マーシーさんからいただきました。竹内さんの欲しいものリストが公開されていますが、すでに何点か届いているでしょうか。和田さんと畑中さんからは間違いなく届いていると思いますが、誕生日までに届くようにするには次回の配信日が最終日なので、和田さんから届いていなければ催促しましょうねといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、私誕生日なんですよ今月。
おお、なるほど。
6月の14日が誕生日でございましてね。
おお、
あの先週ちょっとお話しさせてもらったのが、うん、あのアマゾンで、
うん、
欲しいものリストを公開するという機能があって、
うんうん、
でその欲しいものリストを、僕の欲しいものリストを例えば和田さんが見ることが自由にできて、うん、あ、竹内今これ欲しいんだなんていう一覧が出てくるわけですよ。でそこで、あ、じゃあこれ買ってあげようかなっつって、買うってやると、お支払いは和田さんがして、うん、商品は住所とか電話番号知らないのに竹内の家に届くっていうシステムがあるので、これ
長おじさんシステム、
ね、リスナーの皆さんに公開するんでね、もしよかったら僕にプレゼントをあげてみないかいなんていう、
うん、
もう批判が絶対来るよなって思いながら
招いてるでしょ。楽しみにしてるでしょ。批判、
いやいやいや、あのね、あの、うん、おかげさまで批判今のところゼロ。
おお、
前ね違う番組で言った時はやった時は、うん、すっげえ批判があったんだけど、
うんうん、
ね、お前はリスナーになんか物をねだりやがって、
うん、
あったんだけど今回はゼロ今のところね。で、まだまだあの誕生日は祝っていただいて大丈夫ですよ。また公開してます
ので。ちょっと弱くなっちゃった。
いや違うんだ、あのね、あの、じゃあここでね、せっかく札幌マーシーさんね、お便りいただいたので、 じゃあお誕生日のプレゼントね、アマゾンの欲しいものリストから、じゃあ皆さんリスナーさんがどれぐらい僕に、プレゼントをしてくれたかっていうお話をここでさせてもらいたいんですが、
うん、
いいですか、いただきました、ありがとうございます。
素晴らしい方がいました。
本当にね、優しい、みんな優しい、
うん、
まずじゃあちょっとサポロマシーさんからもいただいた、サポロマシーさん最後にお話しますね。
はい、
一つ目いただいたのは、今ここに物があるんですけどね、
うん、なんだろう、
一つ目が、
うん、
これ名前言っていいんだよね、ユリアンさんからメッセージ付きでもらいました。ユリアンさんからのメッセージが、竹内さんお誕生日おめでとうございます、面白い映画見つけて紹介してくださいっていうメッセージ付きで、プレゼント、
なんかかわいい、
ね、いただいたのが、
うん、
ファイヤー TV スティック、
おいいじゃないですか、
アマゾンの、出してる、まあ、あれですよ、このスティック型の端末で、これを HDMI、うん、テレビなんかにさ、ザクって刺すだけで、アマゾンビデオとか Hulu とか Netflix とか DTV とか YouTube とか、
うん、
あとはまあアマゾンやってる人だったら、アマゾンミュージックもこれで聞けたりするし、
あとはなんかすごいもんもらっちゃいましたね、
うん、これすっごい便利なんだよ、これ1個あるだけで、なんかほとんど その、ね、ネットの動画を見るサービスが、まあ、ほとんど網羅できるんじゃないかなって思う。これはね、いただきました、本当にありがとうございます、もうすっげえ嬉しい
これはリアルに嬉しがってるぞ
すっげえ嬉しい。でもね、 Fire TV スティックってこれ、つい数ヶ月前にね、新しいのが出たんですよ。でその前のやつ僕持ってて、それがね、すごいね、処理が重くなってきて、一つ一つの動作がすごい重かったんだけど、新しいやつはそこら辺サクサクなんですよ。もうあれですよ、もう動画見放題、
おお、おかげさまで。
だけどリビングのテレビは、瀬戸康史に、
そうだった
瀬戸康史にね、あえて瀬戸康史って言わせてもらいますけど、瀬戸康史にね
今は瀬戸康史さん見放題だった、
はい、そういうことでね、まあまあちょっと頑張りますよ、頑張ります、はい、続きまして、メッセージがね、お誕生日おめでとうございますっていうメッセージ付きでいただきまして、カミーユさんからいただきました。
カミーユさん、
はい、何をいただいたかといいますとですね、これもちょっとびっくりな、 USB の顔認証カメラ、Windows Hello の、機能に対応したカメラなんですけど、これ Windows 10っていうのが今最新バージョンで Windows あるんだけど、でこのカメラをつけとくと、例えばログインするのにパスワード入れとくとするじゃないですか、
はいはい、
普通はキーボードで打ったり、パスワードをねするじゃないですか、でこれをねつけとくとね、僕の顔をねきちっと認証してくれてね、僕がパソコンの前に座ったらもうそれでログイン勝手にしてくれる、っていうのが Windows で機能があって、それに対応したカメラ、これ金額はやらしいから言わないですけど、調べてください、本当に
ちょっとおうって思うような感じですか、
これね和田さんね、嬉しい本当にありがとうございます、もう本当にありがたい、なんだろうね、みんな、なんだろう、何なの、僕にすごくなんか罪悪感を与えたいのかな
愛されてるな、
ね、それで、うん、ね、続きまして、あの、さっきも、はい、お便り紹介させてもらいます。ガンちゃん、
ガンちゃんさん
からいただきました。キャプテンスタックアウトドアチェアジュール リクライニングラウンジチェアブラック、
一つも伝わってこない。
あれ、アウトドア用 の、うん、あの椅子があるじゃないですか、折りたたみの椅子ってよくあるじゃないですか、キャンプとかに使う、はいはい、あれのさリクライニングができるやつ、
へ
え、ね、これがね欲しかったの、ちょっと、ちょっと欲しかったの、あのほら外でさちょっとゆっくりしたいじゃん、うん、でほら和田さんなんか多分わかると思うんだけど、あの、うん、夜さちょ外でこの椅子に座ってリクライニングでちょっと背もたれ倒してさ、
うん、
空見上げたりしたらちょっと良さそうじゃね。
あーわかる、それはすごくいい、
ね、いいでしょ、いいでしょ、これをいただきました、ありがとうございます。
うーわー、いい、
あのね畑中さんね、
はい、
これね嬉しい、
うん、またそれ竹内さんの車に積んで山とか行ったらいいじゃないですか。
そうそうそう、本当に ね、 あの常に車に積んでおいて、ちょっとなんかいいところ落ち着けるような場所があったらちょっとこれ出してみたいな、いいよね、
うわ、これかっこいい、
これからこのどんどん使う季節になってまいりますよ、これ。
まあ確かに確かに、
ね、
そんなかっこいいのトム・クルーズとかしか使っちゃいけないやつですよ。いや
本当ですか、
うん、かっこいいもんだって。
じゃあ使うのやめよっかな。
トム・クルーズと竹内さんしか使っちゃいけない。
あ、そうそう、じゃあ使っていこう、どんどん使っていこう、これね、ありがたいです、
ありがたい。
で、最後、うん、札幌マーシーさんからいただいたの、これね、あのね、唯一札幌マーシーさんは欲しいものリストに入ってないものが届きました。
え、そんなのもできるんですか。
なぜなら、うん、札幌マーシーさんは数少ない我が家の住所を知ってるリスナーさん。
あ、そうだ。そうだった。
あの、だからうちの娘にほら、
そっか、
僕名前言ってねえんだ、うちの娘にプレゼントくれてる人の名前言ってないんだ。言っちゃった。まあいいか。ね、だからもうね、でね、札幌マーシーさんから何をいただいたかと言いますと、うん、札幌マーシーさんは、うん、ほら、あの、クイズです、畑中さんにクイズです、
はい、
クイズ畑平、あ、違うな。これ、あ、ごめんね、これすげえうちわネタだよね、雑貨店聞いてる人しか分かんない。畑中さんに問題です。
はいはい、
札幌マーシーさんはどこに住んでるでしょう。
北海道。
正解。なんで分かったんですか。
札幌。
さすがですね、すごい、
かまいい、
素晴らしい推理力抜群。
よし
よし、ね、でね、まあ、そんな北海道に住んでる札幌マーシーさんからいただいたのが、
うん、
ね、いくら、
あ、欲しい、
いくらの、いくらの詰め合わせ、
いくらの詰め合わせ、
いくらをね詰め合わせちゃった。いや、ほら、
あれ、
いくらってほら一粒だけだとちょっとおかずに難しいじゃん。だから、あの、たくさんいくらを詰め合わせて、
ものすごい小さい日の丸弁当しかできないですよね。
いや本当に、あの、美味しい美味しいいくらを送っていただきました。本当にありがとう。あの、
北海道のいくらは本当に美味しいですよ。
美味しいよね。
で、あの、いい、
今年は、あの、要は、あの、家族皆さんで、あの、楽しめるように、喜んでもらえるようにっていうメッセージ付きでね、うん、いただきまして、あの、竹内家がみんな笑顔になればいいと思ってみたいな、いただきました。本当にありがとうございます。
なんていう素敵なメッセージをつけるんですか。ね、
で、あの、これね、本当に、もう本当にありがとうございます。本当に、本当にもう本当に、あの、この、なんていうの、ノリに、僕のこのノリに乗ってくれて、あの、うん、付き合っていただいたのもありがたいですし、あの、うん、本当に、あの、この、祝っていただいているこの気持ちも本当に嬉しい 限りなんですが、あの、うん、ね、あのリスナーさん本当に誤解してほしくないのは、あの僕はな何言われても、極端に僕はね批判されてもいいんです、
うん、
批判されても、ただ例えばあのなんていうのかな、僕がね前に違う番組で同じ企画やった時に、あの、うん、要は先週もちょっと話したがあんまりいい言葉じゃないけど、お前は乞食かっていう言葉を使われたのね、
うんうん、
でこの乞食っていうのがすごい僕は引っかかってて、
うん、
でなんでかっていうと、これって結局僕がバカにされたり、ね、叱られるのはしょうがないし仕方ないことだし、
うんうん、
あのいいんですわ、どうでもいいんですわ、ただあのプレゼントを僕がいただいたってことは、送ってくれた方の気持ちもあるわけじゃないですか、
うん
ね、でその僕にプレゼントを送ってくれた方々っていうのは決して竹内に恵んでやろうなってこれっぽっちも思ってないと思うんですよ、
うんうんうん、
ね、あの
恵むっていう感覚ではないでしょうね、そうそうそう、
本当に純粋に、うん、あの誕生日をお祝いしてくれる気持ちだったり、あの、うん、まあ、これ送ることでちょっと番組がちょっと盛り上がったらいいなとか、
うん、
いう気持ちがあったり、あの、うん、もっとねなんか温かい気持ちというか、僕とそのリスナーさんの間のことじゃないですか、
うんうん
ね、まあ、これを番組で紹介してる時点それだけではないとは思うんだけど、
うん、
あのだからあのなんていうのかな、それはもう本当にあのそこは理解、もう送ってくれた方々の気持ちを考えると、そういうことは絶対使ってほしくないんですわ、
うん、
うん、もう竹内バカアホって言われたら全然いいんだけど、ちょっとそれが僕嫌だったの、前のやつが。で今回はあのこれは来ないって信じてやってるの実は、もうこれでもし来たら、そんなような、要は送ってくれた方まで傷つけるような言葉がもし何かで来たらもうやらないし、
うん
うん、あの全部断ろうかなとも思ってしますけどね。ただ今のところは来てないですし、だからこの
戦い、
僕とその送ってくれるリスナーさんのこのノリ、
うん、
ね、あのを理解してほしいなって、うん、なんか、
うん
うん、それなんか言いたかったのかなね、いうことでね、あの和田さん、ね、あのあれなんですよ、あの
何なんですよ、
今月いっぱいまだあの欲しいものリスト公開してますから、札幌
どんどんね皆さん、うん、欲しいものリスト見ていただいて、
あれ、
さんにプレゼント送っていただければと思っております。
札幌マーシーさんなんて書いてくれたかな、もう一回読む、札幌マーシーさんのお便り、
札幌マーシーさんは、今回も配信楽しく聞かせていただきました、うん、それではまた、
あれ、じゃあその前、
竹内さん、和田さん、畑中さん、こんにちは、札幌マーシーです、
うん、
それではまた、
違う、そんな短くだからむしろ読んでなかったところ読んだでしょ今、え、和田さんと畑中さんからは間違いなく届いていると思いますが、
うん、
あの僕あの今いただいたプレゼント以上なんですよ今のところ今日現在、
うんうん
うん、2人からのやつがまだ、あ、どっかに止まってんのかな、
あ、今何でしょう、運送業ってほら大変じゃないですか、
うん、あ、ねえ本当に、うん、思うもどっかで止まってんのかな、多分止まってるとしたら多分2人のそれぞれの気持ちの中で止まってるんだと思うけどね
気持ちはもう全開ですよ。
あるさ、うん、もうね、これちょっと言っちゃうけどさ、これさ、収録前にさ、和田さんね、あの畑中さんがさ、収録前に僕に言ったの覚えてます？あの
何言ってました？
竹内さんプレゼントどうでした？あれやべえ、俺畑中さんに何か送ってもらったのに俺それ気づいてねえやって思ったの。プレゼントどうでしたって、あ、やばいやばい、なんか言わなきゃって一生思ったんだけど、でも届いてねえよ、畑中さんから届いてないよなと思ったのね。から、なんかどうも、あの、リスナーさんからプレゼントどれぐらい届きましたの意味の、どうでしただ。
私のプレゼントはどうだじゃなくて。
そうそうそう。ちょっとね、ぬか喜びでした。
私気持ちはすごくしっかり送っといたんですけどね。
あ、それまだ届いてないわ。
あ、本当ですか、
うん、残念。
じゃあ14日に届くのかな。
14日に届くかな、
うんうん、
まあまあ多分ね、あの和田さん、あのね、僕ね、実はね、この欲しいものリストって、アマゾンの欲しいものリストって、
うん、
誰かが送ってくれるとほらリストから消えるんですよ、
うんうんうん
ね、だから何十個登録してるっていう中で数字が一つ減るの、
うんうん、
で、あ、減ったって思うの。だけどいっぱいいろいろ登録してるから何が減ったか分かんないんだよ、正直。でそっから、あ、じゃあもしかしたら届くのかなって思って、
うん、
で、ある時2つ減ったのよ、ポンポンって減ったの。お、
うんうん、
あ、2つ減ったと思って、1つは多分あの方がなんか言ってたから、あの方から届くのかなって思ってて、でもう1つがね、全然、予想がつかなかったの、
うん、
で僕ね、まあ、ツイキャスっていう生配信できるサービスがあって、まあ、そこでたまにね生配信するんだけど、
うん、
そこでね、あの2つ減ったんだって、1つはなんとなく分かるんだけど、1つが誰だか分かんないんだよ、すげえ楽しみなんだって話してて、きっとね、うん、あの人だと思うんだよ、こういうことをやるんだあの人はって言ったの、
うん、
したらね、うん、それ見に来てくれたリスナーさん、和田さんのことですねって。そうもうあの人やるんだそういうのって、意外とって、結構律儀なんだなんつって、和田さんから届いてないね。
僕はね、形にならないプレゼントをもう送ってあるんですよ。
お、何ですか？
こうやって一緒に番組やらさせてもらってるじゃないですか、
うん、
竹内さんから吸収することいっぱいあるんです、もちろん、
うん、
そこで前回竹内さんが欲しいものリストっていうのがあってねとおっしゃったので、
うん、
僕も欲しいものリストを作ってみました。
おお、あ、それは僕にとってすごいプレゼントだね。どういうこと？
そうですね、和田が、あ、こういうことできるようになったんだよっていうことをね、示したくて。
あ、そうな
ん。しかも竹内さんにも伝えてないし、誰にも教えてないっていうね。
作ったことを？
ええ。
公開はしてる。
公開はしてるけど、
うん、
別に僕だって分かんないんじゃないかな。
え、公開はしてるけど、え、公開はしてるけど、誰にも公開してない。どういうこと？
公開はしてるけど、ほら、そんな和田とかそんな名前でやってないので、
あ、
見つかんないだろっていう。
あ、そう。
そっか、
そうなんだ。見てみたいね、和田さんのが何を欲しがってるかね。
僕ね、本当に試しに、うん、あ、作れるんだと思って、うん、作ってみたので、ガチで欲しいものとか入ってますよ。
へー、すげー。なんか見たら引くようなものがいっぱい入ってたら笑うよね。
引きはしないと思う。
和田さんと
か、おい和田よっていうようなものが
、うん、入ってる。
それはない。
それ公開しましょう。一回さ、ほら、ほら、畑中さんも作ってさ、3人で一回公開してみようよ。
何入れよう。
いや、もう公開
してみよう。畑中さんはね、本当にね、本当に欲しいの本当に入れそうだから怖い。
うん、欲しくないの、
この間ネイルが切れたからとか。
うん。
ね、いうことで、本当にありがとうございます。また、
ありがたい。
まだ公開してますんで、よろしくお願いしますって言うとやらしいな、本当に。本当やらしいね。自分で言っててやらしいなと思う、ね。
でもなんかね、送る側、こんなこと僕言っちゃいけないかもしれないけど、うん、送る側も結構楽しかったりするんですよ、プレゼントって。
そうそうそう。
うん、
僕も送ってるしね。他の人にね、
うん、
あのね単純にね、みんな、例えば本当にみんな公開してくれてれば、
うん、
ちょっとさ、あ、この間ちょっと和田さんに世話になったからなんか送ろうかなって時に欲しいものリストから送れれば、うん、僕もね、気が楽じゃん、絶対欲しいわけだから、それを、
うんうんうん、
絶対、あ、こんなのいらねえよってんじゃないから、うん、考えなくてもいいし、
うん、
で、まあ楽だし、
うん、
で、ありがとうっていう気持ちも簡単に伝えられるしね、
うん、
うん、畑中さんこの間すげえ番組上で頑張ってくれたから、ちょっとなんかプレゼントしたいなっつって、なんか欲しいものリストに入ってるさ、トイレットペーパーとか送っちゃったりできるわけだよ。ね、
いいですよね、トイレットペーパーね。
トイレットペーパーいいと思いますよ、ね、うん、まあ、でも本
当になんか父の日とか母の日とか、親がなんか
反
対してたら、
離れてたらね、いいよね、離れて暮らしてたらね、
うん、
だからみんなでこれ公開するべきだと思うんだよね、欲しいものリストって。
うん、なるほど。
したらね、ちょっと楽しい気がするよ、みんな、
うん、
意外と まあ儲かるのは
プレゼント送るの好きですよ、
ね、儲かるのはアマゾンだけどね、
うん、あそうだ、
ただただ
でもまあいいじゃないですか、
のはいいです、うんうん、ということでちょっと今週長くなっちゃうけどもう一個だけ言っていい？
はいはいどうぞ、
いつも長いけどちょっとニュースを見ててちょっと思ったの、
うん、
なんかね65歳って言ったかなの、うん、なんか、うん、男の人がなんかどっかで人、うん、女の人に一目惚れして、
うん、
でずっとそのついてたりしてたんだって、要は俗に言うストーカーですよ、
はいはい、
で最終的には痴漢して捕まるんだけど、
あダメだ
それ、触っちゃうんだけどさ、まあ、それはもう犯罪だから論外なんだけど、
うん、
だけど今さ時代的にさただただその好きな人の後つけるだけでもストーカーじゃん、
うん、
世間からダメな行為って思われてるじゃん、
うん、
まあそうですね、
で、まあ、畑中さんはちょっとまだ若いからあれかもしれない、和田さんさ僕らの本当に子供の頃って、
うん、
好きな人の後をついてくなんて、
うん、
なんかどちらかというとなんか素敵な話だったよね、
うん、こういう歌詞の歌とかもありましたよ ね
普通のことだったし、
うん、
でなんか伝えられたい、好きなことを伝えたいけど伝えられなくて、
うん、
でなんかとりあえず家までついて、
うわ怖い、
いや今怖いでしょ、今
そうなっちゃうんですよ ね、
だから僕らの時代、うん、子供の頃はこれ意外と普通のことで、うん、むしろその映画のさちょっと題材になったりさ、
うんうんうん、
一目惚れしてみたいな、だって今あれでしょ普通
に肛門で出てくるの待ってたりね、
そうそうそう、
あ
田中さんあれでしょ、どっからか駅降りてホーム改札口から出たら誰かが読んでくださいってラブレター渡されたらキモいって思うでしょ、
うん、
今の時代、
うん、思っちゃうかも、
で僕らはよしあいつ勇気出して頑張っただったんだよね、
うんうんうん、
偉いだったんで、どちらかという
と分からなくはない、
だからね、なんかなんだろう、これ何が違うのかなと思って、僕らの子供の頃の今で言うところのストーカーまがいなことをやってた、
うん、
まあ、犯罪は論外よ、論外よ、
うん、
そういうことね、
う
ん、何か嫌がらせだったり傷つけたりそういうのは論外、何か盗んだりは論外だけど、
う
ん、あ何が違うんだろうなと思って、あれと
時代が変わると価値観変わりますからね、
うん、
何もできなくなっちゃうよね、
多分そういうことをやってる中にポツポツって行き過ぎちゃう人が出てきて、それがピックアップされてこういうことやってるやつはダメなんだになっていくんじゃないですかね、
昔もいたろうね実際、ただ、うん、ほらネットやらないやらっていうのがないからその広がらないだけで情報が、
うん、
そういうやつはいたんだ昔も、
うん、
だけど今そういうやつらがすごい目立っちゃってるから、悪いやつらが目立っちゃってるから本当に純粋に一目惚れしてどうにかしたいって思ってる人すら犯罪者扱いされちゃうのってなんかちょっとね、
うん、
かわいそうな気がして、
うん、
なんかさあれでしょ、普通に一目惚れしてずっとついて回る、ね、いつか告白したいけどでもいいや、僕はそばに近くにいるだけで幸せだぐらいな気持ちでいるやつらはキモくて、
うん、
出会い系で出会うのはなんかすごくまだマシみたいな感じじゃん、
うん、
なんか逆に近くで、
ね、
僕らの感覚から言って、
うん、
ね、なんだなんかすげえなんか嫌だなって思って なんか、うん、なんだろうね、
またね日本結構極端なんですよね、
極端なんだろうね、
うん、僕写真を撮るんですけど、うん、人物写真を、
うんうん、
日本だとね声かけて撮らせてくださいって言えないですね、
ああ言えない言えない、
空気が怖くて
怖いと思っちゃう、
うん、海外だと撮らせてくれるんです結構
ね、
難
しい、っていうかね撮ってくれって来る国にもよるけど
そうなん、まあね難しいね、なんかね、
うん、 いや変わるんだと思うんですけどね、そのうちね。
だからね、ちょっと寂しいなって思って。
うん。
ね、時代が時代だったらいい話だったのになって。
ね、まあ、犯罪はダメですけどね。
犯罪者になっちゃうんだなって思って今。
うん。
ね、いうことでございまして、僕の言いたいことはもうすべて吐き出しました。
すっきりしましたか。
はい、じゃあ、はい、僕のね、毒のある話とか嫌な話をいっぱいしちゃったかもしれないので、この後はね、この毒素を皆さんで浄化していきましょう、ね、いうことで、畑中さんの時間です。
はい、畑中さんに聞いてみないとね。はい、毒素を抜くコーナーの畑中さんに聞いてみないとねのコーナーです。また一人で自由におしゃべりさせていただきます。今日は梅雨のお話をしようかなと思いまして、ちょうど東京も、梅雨入りしましたので、あんまり雨降ってる感じしないんですけど、私季節の中で梅雨が2番目に好きです。1番目は秋で、2番目が梅雨で、でも結構みんなよりも全然大好きな方だと思います。っていうのは、なんか梅雨って涼しいじゃないですか。あ、なんか湿気が多いとかっていう人もいるかもしれないけど、なんか春でなんか急に暑くなって、で急に寒くなる梅雨が好きなんです。で、あとみんな嫌がるかもしれないんですけど、雨が結構好きで、雨の日って長靴が履けるじゃないですか。だから長靴履いて出かけるのが楽しくって好きなんです。で、お気に入りの傘とか持って出かけると気分がルンルンするので、梅雨の時期って結構好きなんですよね。で、あとはアジサイが好きで、通勤途中とかによく現れるんですね。それがまた綺麗で、それ見て歩くのもすごく楽しくって好きなんです。梅雨が苦手だという皆さん、梅雨には梅雨の楽しみ方があるので、楽しんでみてください。ちょうど今です。雨で毒素が抜けるといいですね。以上です。皆さんからのお便りも、質問やご相談事もお待ちしております。メールアドレスは、sonnai@0438.jp、 sonnai@0438.jp です。お待ちしております。
はい、畑中さんのコーナーがね、だんだんこなれてきてるなって気がしてなんかね、あれだよね、なんていうの、和田さんほら、和田さんほら、学生の頃にラジオ聞いてた、
聞いてましたよ、深夜ラジオとかいっぱい聞いてました。
あのさ、なんかね、僕の中ではね、イメージ的には三宅裕司のヤングパラダイスの中にある、すげえ5分ぐらいのなんか駆け出しのアイドルのコーナーみたいなのあったじゃん。
あっ た、菊池桃子とかやってた気がする
あんな感じなんだよね、なんかね、なんかゆるい感じの話をふわーってしてるのがすごくね僕的にはなんかいい好きなのいい感じです、はい、
うん、ありがとうございます、はい、
でほら梅雨の話をしてたじゃないですか、
うん、
ね、あの梅雨ってなんで梅雨っていうか知ってますか、和田さん。
梅雨梅雨してるからですね。
そうだね、本当は知ってるんでしょ
梅雨梅雨ってなんだ、
本当は知ってるでしょ、
ま、中国で梅がなる時期だからっていう説があります。
そうそう、いろいろ説はあるらしいんだけど、そういうことみたいなんだよね。
うん、
でほら僕ね、あの明日今今日収録金曜日なんだけど、
うん、
明日土曜日で、あの娘の運動会なんですよ。
おお。
でほら僕らが子供の頃って、畑中さん分かんないけど、
うん、
僕らは子供の頃って運動会って秋だったよね。
秋でしたよ。
秋の大運動会って言ってたもんね、
うんうんうん、
お兄さんお姉さんのキビキビとした行動を見てって言ってたもんね。卒業式、
それは知らない。
卒業式で言ったでしょ。でね、あのなんでこれ6月になったの、運動会って。
私も知りたい。
だってさ一番1年の中で運動会ができない確率の高い梅雨の時期じゃない、
うんうん、
6月。なんでこの天気が微妙なこの時期にわざわざ運動会をやるのっていう、これに関して和田さんにちゃんとした答えを出してほしい。
学校のイベントごとが2学期集中するからなんですよ。
わ、出たよ、もうそういう大人の事情はいい、もう少し情緒のある感じの答えが欲しい。
なんかありましたっけ、
なんか夢のある答えを。ちょっと和田さんあるでしょ。
ジューンブライドになぞらえてジューン運動会です。6月に運動会をするとみんな幸せになれるんです。
シーンってなった。
さあ、ですね、だからあれなのかな、うちの娘は運動会の前がちょっとブルーになってるのかな。
マリッチブルー的な。
なってない。全然なってない。ウキウキして寝てたよ、今日もね。今日のね、娘の宿題は、連絡書に書いてありました。早く寝るって書いてありました。
かわいい宿題だな。
宿題、早く寝る。
で、もう寝てますか？
そうだ、娘寝て、ほらうちの嫁さんはほら明日の、お弁当とかの準備からちょっと遅れて寝室来てさ、で、今あれだよっつって、今あれだから宿題中だからっつって何っつって、ほら今日の宿題ほら早く寝るだからっつって、今宿題中だからっつっていう会話をしていました。
あれ、パパ明日走るんじゃないんですか。
走らない、小学校の運動会ないよ、親が走る。
あ、走んないんですか。
走れって
肉離れ大変だなと思って
走れって言われても走んないよ、もう無理だよ。今はあれじゃないの、ほら親の年齢も結構離れてるじゃん。すごい若い親もいればさ、
うん、
うちみたいに結構まあ年齢いっちゃってる親もいて、
うん、お父さんたちみんな足がもつれて転んだらいいですよ。
そうあ、そうそうじゃなくて
ひど
そう言うと思わなかったなんか持ち上げて転ぶ人多いですよねって言うのかと思って
田中さんは人の話を聞く前に自分の意見を固めてる
そうそう、あ、面白い面白い、
だから危ないからそういうのないのかなと思って。
いや、もう
気持ちだけ先に行っちゃうんですよ
今はね、うん、あれだと思うよ、多分いろいろあるんだと思うよ、クレームが。いろいろあるんじゃない。だからできるだけそっとしといてあげるっていう、
う
ん、フレームが出ないようにするのよ、きっとね。
ああ、そうですね。
ということで、もう最後にね、じゃあ和田さんの方から告知をしてもらうんですが、
はい、
その前にね、さんから、最後締めの面白い一言を言ってもらった後に告知をお願いします。今週の感想でお願いします。
今週の感想、もしお父さんお母さん走る機会があったらば、畑中さんのように心を強く、たとえ周回遅れになっても微動だにしない感じで走ってください。それではこの番組そんなことない人では、皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない @0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというフレンズでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。それから7月からはブログも再始動しますので、お楽しみになってください。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
和田さんがね、今週の配信の感想を言ってくれって言ったのにね、エンディングの一番最後に喋った運動会のことにしか触れないっていうねその前のやつ全部飛んでるんだ、もう話が、ね、
畑中さんの心の強さに触れたじゃないですか。
あ、そうですか畑中さん、そんなプロジェクトは今、はい、メンバー何人ですか？
な、8人
ですね。まあ、先週、この番組に出てもらいました新メンバーゆなさん、
うん、
ね、今週は、そんない雑貨店の方に、
うん、
出て、
はい、園長には気をつけて
暴れまくって、
なんで？あなたゲストできた時、僕丁重にもてなしたじゃない。
そうでしたね。
謝罪会見を要求しますよ、もう。
会見開け、会見、畑中さん、はい、で和田さんの悪いとこ全部言っちゃえ。
違うでしょ
暴露大会、そう、
なんちゃか舞台やろうっつときゃいいんだよ、会見開いて
謝罪会見でしょおかしいな。第50回でそんな雑貨店、畑中さんをにぎにぎしくお迎えしたと思いますよ。
でほら、今週のそんな雑貨店、ゆうなさん参加してもらうのに、ほらもう収録終わってるんですよね。
終わってます、
ね、どうですか、聞きどころ。
楽しかったので、ね、ゆうなさんね、すごくソフトな感じなんだけど、時々ねキラリと光る。
あ、そうなんですね。
和田めったぎりです。
あ、残念だね。もうあれ、ゆうなさんはたまにキラリと光るらしいですよ。畑中さんなんかもうずっと光りっぱなしだもんね。
ギラギラしてますよ、
ね、
よくわかんない。
どう受け止めたらいいのかな、
ね、わかんないね。
褒められてる、褒められてる。
なんで僕今畑中さんを持ち上げたのか全くわかんない僕いうことでございまして、今週も楽しくおしゃべりしてまいりました。そんなことない人ではございます最後の締め方わかんないんだもん、
ね、出ちゃう時ありますよ ね、
ね、バカっぽい考え方をすると世の中が違って見えます。
どっかで聞いたそれ。
そんな話題を提供する番組、そんなことないでしょ。本日は、237回でした。お送りいたしましたのは竹内と
和田と
田中でした。
おやすみなさい。
おはようございます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカ親父。やってきましたイカ親父。